お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。2020年ドーハの空港でオーストラリアの女性客が身体検査を強制された件で5人の女性に対して裁判での提訴が正式に認められました。この女性たちは空港内トイレに新生児が置き去りにされたことを受け、シドニー行きのカタール航空便から武装した警備員によって強制的に連れ出され、滑走路上に止められた救急車の中で同意のない検査を受けたと主張しています。カタール政府の支援を受けるカタール航空は、国際的な航空法のもと、女性たちは法的な意味での障害を負っていないとして、訴えの却下を求めていました。しかし裁判所はこれを退け、訴訟の継続を認める判断を下しました。さらにカタール側に女性たちの訴訟費用の支払いも命じました。女性たちを代理するダミアン・スターザー会弁護士は、謝罪と補償、そして今後このような事態が二度と起こらないという保証を求めています。今回の判断により証拠を含めた全面的な審理が行われることになりました。私たちはこの結果に非常に満足しています。スターザーカー弁護士でした。タイとカンボジアの国境付近で係争地をめぐる軍事衝突があり、少なくとも11人の民間人が死亡しました。両国は24日朝に発生したこの衝突の発端について互いに非難し合っています。消火器による発砲から激しい砲撃にまで発展し、100年以上にわたって領有権が争われてきた国境沿いの少なくとも6カ所で戦闘が発生しました。タイの治安司令部の報道官は、影響を受けた地域の住民を避難させていると述べています。我々は安全を確保するため住民の避難を進めていますが、スリンのコミュニティでは5歳の男の子を含む3人が重傷を負い、1人の死亡が確認されています。タイの治安司令部の報道官でした。今回の戦闘は両国で起きた過去13年間で最も激しいものです。ニュースを続けます。フランスのマクロン大統領が9月の国連総会でパレスチナ国家を承認することを発表しました。マクロン氏は X で決断について次のように投稿しています。
Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East,
中東における公正で持続可能な平和への歴史的な責任に基づき、フランスはパレスチナ国家を承認することを決定しました。この発表は今年9月の国連総会で行う予定です。現時点で最も緊急の課題は、ガザでの戦争を終わらせ、市民への人道支援を届けることです。平和は可能です。即時停戦、人質の解放、そしてガザの人々への大規模な人道支援が必要です。マクロン氏の投稿でした。大統領はまたハマスの武装の解除とガザ地区の再建を求めた上で、実現可能なパレスチナ国家はイスラエルを承認し、地域の安全保障に貢献すべきだとも述べました。フランスは2023年10月7日のハマスによる攻撃以降、イスラエルへの支持を表明してきた一方で、反ユダヤ主義の非難もたびたび行ってきました。最近ではガザでのイスラエルの行動に対して、より批判的な姿勢を強めています。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、マクロン氏の決定について、テロを後押しする動きだと非難しています。オーストラリア政府は今週、アメリカ産牛肉の輸入に対する厳格なバイオセキュリティ規制をさらに解除しました。これはトランプ政権との関税交渉における重要な交渉材料になると指摘されています。オーストラリアは2003年、狂牛病や口蹄疫から国内産業を守る目的で、アメリカ産牛肉の輸入を禁止していました。 2019年に一部を解除しましたが、カナダやメキシコで育てられ、アメリカで加工された牛肉など、原産地を特定できないものは引き続き対象外とされてきました。連邦のジュリー・コリンズ農相は、今回の措置は安全性を損なうものではなく、バイオセキュリティに関する法律は引き続き厳格に守られると述べています。我々のバイオセキュリティ評価プロセスは非常に厳格で、担当する省の職員たちを信頼しています。彼らはこの分野の専門家です。オーストラリアのバイオセキュリティ体制が世界的に評価されているのには理由があります。コリンズ農相でした。しかし今回の措置には批判の声も上がっています。国民党のブリジット・マケンジー上院議員は、今回の措置がバイオセキュリティの保護を弱め、国内の産業を犠牲にするのではないかと懸念を示しています。これは首相がアメリカとの関係を修復できなかった結果です。アンソニー・アルバニージー首相は外交上の不備を補うためにオーストラリアの牛肉産業や農家を犠牲にすべきではありません。マッケンジー上院議員でした。ニュースを続けます。オーストラリア連邦議会の第48期が今週始まりました。最初に提出された法案は学生ローンの削減です。労働党が選挙で公約していたこの法案では、高等教育を受けたおよそ300万人のオーストラリア人の学生ローン残高が 20% 削減されます。また、返済が始まる年収の基準も6万7千ドルに引き上げられます。法案は野党保守連合の支持を得て可決される見通しです。ジェイソン・クレア教育相は次のように述べています。学生ローンの 20% を削減法案は、私たちが選挙期間中全国で毎日のように約束してきたものです。300万人の借金を軽減することになります。この多くは若い人たちです。若者の多くは選挙の時に自分たちが関係していると感じにくいものですが、今回の選挙では多くの若者が関心を持ち、何百万人もがこの政策を支持してくれました。クレア教育相でした。今回の法案により、例えば平均的な学生ローンの残高である2万7600ドルを抱える場合、5520ドルが帳消しになる見込みです。さらにクレア氏は、最低基準を満たしていないチャイルドケア施設に対する補助金の削減も発表しました。南オーストラリア州の沖合で水中の藻類が急激に増加する藻類ブルームが発生していることについて、上院による新たな調査が行われることが分かりました。この問題は3月にフルリオ半島沖で確認されて以来、数万匹を超える海洋生物を死滅させています。藻類ブルームの発生自体は珍しくありませんが、今回のような大規模な発生は稀であり、労働党、保守連合、そして緑の党のすべてが上院調査を支持するという異例の政治的決断が見られています。南オーストラリア州政府と連邦政府は、清掃や回復、調査、そして産業支援に向けた総額2800万ドルの共同資金パッケージを発表しています。同州のサラ・ハンソン・ヤング上院議員は、この調査によって政府が地域社会と環境への深刻な影響について改めて向き合うことになると歓迎しています。南オーストラリアの人々や専門家がこの上院調査に意見を寄せてくれることを期待しています。毒性の強い藻類が広がる前に政府が何を知っていたのかを詳しく調べ、影響を受けた地域の声を聞き、今後どう対応すべきか専門家の意見を聞くことが重要です。ハンソン・ヤング上院議員でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。